詩編の105編を開いてください。1012ページですね。1012ページ、まあ、スクリーンにも出ますけども、1012ページ。はい、19編って言ってないんですけど105編の19節とは言ってませんが、出たのでそれにします。はい、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから聖書を通して学びますが、生ける神御子が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。1分動画が出てますので、それをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは感謝です。今回は具体的に感謝を通して教会でどのようなことが起こったのかお話ししたいと思います。1988年頃のことです。当時私たちの教会では日曜ごとに礼拝場所をお借りしていましたが、ある時いつも礼拝で使っている場所が使えなくなるという問題が起こりました。その上、いつもの場所を借りられない時は決まって借りている他の場所がありましたが、その代わりの場所さえも借りられなくなってしまったのです。私たちは追い詰められて、日曜の夜の集会で講壇の前で全員でひざまずき、次の日曜の礼拝場所がないことに関してお祈りしました。この問題が許されたことを感謝し、再来週の礼拝場所が決まってないことを感謝し、この問題の後ろに神様の大きな計画があることを感謝しました。すると4日後の木曜に奇跡が起こりました。500人入るところ、300人入るところ、200人入るところと、よりどりみどりの会場が開かれたのです。もちろん一番大きな場所を選びました。そして入ってみると、なんとそこは2200人入る会場でした。おそらく日本のプロテスタント教会最大の場所が与えられたのです。しかも1年間占有することができました。礼拝する場所がなくなってしまい、青空礼拝になってしまうところからの大逆転です。意味なく神様が許している問題はなく、必ずその後ろに神様の大きな計画があります。悪いと思える中にも、感謝し従うことを通して神様は最善の計画を表してくださるのです。実はこのお話にはさらに続きがありますが、それはまたの機会にお話ししましょう。それではまた。
今1分動画をですね、作っていて100できてるんですよね。で、整えて、そしていろんな方々が今用いてくださってる方々もね、結構いらっしゃって、で、海外でも用いられるということなんでね、そういう形にしていこうと、こういうふうに思ってます。ですから、どうぞお祈りし、皆さんもお祈りしていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで私たちはですね、イエス様を信じているものは恵みの下にあるんですね。元にあります。で、この恵みの元の種類は二つあって、一つはですね、罪の許し、それ永遠の命ですよね。で、私たちは罪が裁かれることはないのですね。十字架によって許されてますからね。で、永遠の命が与えられていると。もうこれ素晴らしい恵みですよね。永遠に向かっての歩みの中にすでに入ってきているということなんですね。そういう意味で恵みの下にあるんですが、もう一つの意味で恵みの元にあります。それは何かというと、私たちの今生きている人生において、神様が最善をしてくださり、またいろんな問題とか困難において、特別な神様の祝福を表してくださるという、そういう意味での恵みのもとにあるということなんですね。しかし、ここには二通り出てきて、クリスチャンなんだけどそういう恵みを受けてないっていうね、方々が出てきます。例えば、皆さんもね、自分のクリスチャン生活を考えてみてですね、クリスチャンになって何が変わったかっていうことをね、ちょっと考えたことのある人。嘘つかないでください、皆さんね。嘘つかないでくださいね。ね、私もね、考えたことがあるんですよね。 別に思ったことがあります。何も買ってない、ね、教会に行って、それで神様 に礼拝する以外は何も変わってない、ね、つまりね、何がその時起こってたのかっていう、私の人生における神の特別な祝福とか技が現れてなかったわけですね。そうなりますと、私は恵みの外にいたということになります。で、本来は私は恵みの元にいるものなんですが、その恵みを受けてないので、恵みの外にいたということになりますね。で、どうしてこういうことが起こるのかっていうと、恵みの外にいる方はね、すぐ分かります。なぜ分かるのかっていうと、ノンクリスチャン時代とそんな変わってないからです。で、皆さんにおける神の祝福とか神の助けとか、人生における神の特別な介入とかね、そういうことがないということですね。じゃあそれはどうしてそれが起こるのかって言いますとですね、信仰がないわけじゃないんですね。何も起こらない人でもすごい信仰がある方がいらっしゃいますし、ほんの少ししか信仰がないにもたくさんの恵みを受けている方っていうのもいるんですね。それは一つ、信仰をね、働かせないからですね。ですから、信仰を働かせる、使うっていうことはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そして信仰を使う要素っていうのはたくさんあるんですね。いろんなところでいろんなポイントがあります。しかしね、中心的なものってあるんですね。で、その中心的なものを抑えて、そして対応するっていうことが重要なんですね。で、中心的なものってのは何かっていうと、一つはね、祈るということです。祈りが聞かれるっていうふうに、皆さんが思っていることは信仰ですね。しかしこれは信仰を使っていることになりませんね。祈るっていうことは信仰を使うことですね。で、これは一つあります。それとともにですね、聞き従う、そして感謝する、これをね、押さえておくっていうことがね、必要です。この祈るっていうことは信仰を使うことだから、祈ることによっていろんな神様の働きと技を見るんですよね。それで、皆さんにね、聞きたいですけど、先週、祈った結果を見た人、はい、ちょっと手挙げてみてください。はい、感謝したいと、こういうふうに思います。神様はね、祈りの特別な祝福と恵みをね、表してくださいます。で、見ない人は、一つはね、本当は祈りの答えがあるんだけど、ちょっと今は気がつかないっていう人か、あるいはね、祈ってないか祈りに何か問題があるか、どっちかです。具体的にね。そしてね、信仰を働かせる、祈るならば神様の働きがね、起こってくるからですね。それで、皆さんにね、宿題出すって言いました、朝ね。それは何かっていうと、今週1週間ね、祈りの結果を見てください。ね。祈ったら皆さんね、神様の技が起こります。で、何か祈って何も起こらなかった人はね、教会行くのやめなんて言わないで、ちゃんと教会に来てくださってね。そして、私が祈りの結果の、見た人って手を挙げた時にね、眠ったふりしてる。こうやって、ね。見過ごしますからですね。もうそれがね、出エジプトの時の地。で、見過ごすというね。そしたら皆さんね、私が普通に祈ればね、嫌でも祈りの結果が出てきます。皆さんね、祈りの結果を何とかして受けようなんて思う必要は全くありません。もう嫌でも祈りの結果が出てきます。信仰を働かせるのでね、神様が働くんですね。そしてね、いろいろな神様の祝福とね、技を見始めるんですよね。で、私はですね、ママチ教会にいたんですよね。そして、開拓に出るように主に示されたんですが、その時にですね、 もうみんなが反対したんですね。それは何かというとバックなしに出たからです。経済的なことの支えもないし、バックもないし、回し教会助けてくださったんですが、回し教会のバックのもとに出たんではなくて、単立で出たのでね、そういうことだったんですね。ただね、神様の支えのことを言ってたんです、私に。何かって祈り。これを言ってたんですね。そしてね、私はそこから、何年経ったかな、かなり30年ぐらい経ってるんですかね。1984年からだから、30年ちょっとね。その時にね、見ましたね、神様のね、特別な助け。特別な祝福。そしてね、祈りがね、いかに大きな祝福かってことを体験してきました。で、どうぞ皆さんね、クリスチャン生活において神様が与えようとしているのはね、祈りを通しての神の御業がどんなに素晴らしいものか教えようとしていますね。で、皆さんね、困難があればあるほどいい。ね、まあ人のことだと思うなっていうかもしれませんけど、その時にね、神様の表される栄光はね、非常に大きなもの。で、皆さんもそうでしょ？本当の困難の時に、皆さんね、神の特別な力と恵みをね、感じれるんじゃないですか？それを見るんですね。そしてね、私は、神様の助けってのは曖昧なものだと思ってたんですね。違います、皆さんね。具体的な素晴らしいものですよね。でね、主はそれをね、体験させようとしてます。で、その時に、どういう方々が体験するのかっていうと、皆さん、清い方じゃないんです。素晴らしい方じゃないんです。いいですか？もちろん、清い方、素晴らしい方っていいわけですよ。我々は十字架によって清められていますが、みんな清いですよね。ただ、まだキリストに似たものに完全になるところまでは行ってませんけどね、その過程にあるわけですよね。じゃあ、どういう人かって、皆さん、信仰を使う人です。信仰を使う人です。つまり皆さん、ね、祈りの結果においてはね、祈る人にかなわないのです。ね、で、使う。そしてね、今、皆さんの中でいろんな問題に悩んでたり、あるいは困難があったり、そういう方もいらっしゃると思うんですね。そしてね、どうしてこの問題から抜けようかって考えてる人がいると思いますがね、祈りですよ、皆さん。祈り。これが皆さんを助けます。なぜ助けるのかって、主が当たるからですね。主が技をなされるからですね。ですから、どうぞ、祈りのことをね、しっかりと見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、聞き従うってことは重要な意味合いです。これはですね、私たちが聞き従うか聞き従わないかで大きく違ってきます。聞き従うことを通してね、その中でたくさんの種の祝福と恵みを受けるんですね。神様が聖書で言っている多くのポイントの、祝福のポイントっていうのはね、聞き従うことを前提にしているんです、皆さん。これがポイントです。ですから、聞き従うってことによってね、我々は、もうイエス様信じると祝福の中にいるんですが、人生における特別な祝福の中に入るんですね。で、いろんな助けと恵みを受けます。例えば、神を愛する者のために、神はすべてのことを働かして、益としてくださるというね、特別な御言葉がありますよね。で、これは何て書いてあるのか、聞き従うならばって書いてあるわけです。これですね。で、聞き従わないときに、で、神様は憐れみによって時たま助けてくださいます。しかしね、聞き従うときの祝福とはね、大きく違うんです。どうして？ね、信仰を使わないから。聞き従うってことは、信仰を使うことの中心なんです。そして神様は働きを、信仰を働かせることによって技をなすから、聞き従わないってことはね、自分の判断でいくってことですから、これは皆さんね、信仰を使わないんです。ですからそこにおける神の働きはない。ですから皆さんね、聞き従う。ね。ここのところをね、なしておいてください。そしてね、聞き従うときに、ある方々はね、この間下北沢のところを撮っていったんですね。そしてね、下北沢のところを撮っていくとね、思い出すんですね。何を思い出すのかってね、私ね、あそこでアルバイトしたって。何をしてたのかっていうと、消火器屋。ね、消火器屋って何かっていうと、今消火器って粉なんですが、その前はね、液だった。 で5年経つとねそれが古くなるからねそれ変えないといけない。でバッと やって水入れてで粉入れてで消火器を作る、ね、消火器はですよね、まあ、そこでアルバイトしてたんですね。そして、なんか気に入ってくれてねずっと消火器のバイトのことをやらせてくださったんですね。その時にねでも私アルバイトだったから正社員じゃなかったんです、ね、で皆さんね聞き従うっていうことを山ほど皆さん聞いてますけど、皆さんの中でね、聞き従うのねアルバイトの人がいる。アルバイトの人っていうのは時たま聞き従うんですけど時たま、ね、バイトだから、ね、で皆さんね正社員になってください。正社員になってください。そしてね皆さんにお勧めします。何かというと人生においてね、神様に聞き従うことを選ぶ、ね、でこれは、皆さんの人生を、ね、祝福する大きなポイントになります。大きな分かれ目になりますね。私もジョージ・ミューラーの本を読んでそして聞き従う歩みに入ってきましたよね。で大丈夫かなと思いながら、ね、入ってきましたね。そしたらね全く予想が違いましたよね。で本当に素晴らしいことがねその中で起こり始めました。で見始めましたね。で私はね本当に良かったと思います。そしてね将来においてもね神様は特別な祝福を与えてくださるなとこう思います。私は普通の人の将来と違います。なぜ違うのかというと神様を助けてくださるからです。どうして約束があるからです。で皆さんも同じなんです。皆さんどうして約束があるからなんです。でその時皆さん信仰を使う信仰を使う信仰を使う信仰を使う信仰を使う、この間長藤君とですねある方のうちに行ったら長藤君がですね一生懸命お信仰を食べてるんですよね。私思いました、ね、年取ったなってね。そしたら気がついたら一緒におしんこ食べてるんですよね。その信仰ではなくて信仰です皆さんね。皆さんのね貯金がね皆さんを守るわけではありません。皆さんこんだけのお金があれば大丈夫とかね。だから皆さんの人間関係が皆さんを守るわけではないのです。能力が守るわけでもないのですね。ですから皆さん貯金のある方ね全部教会に献金しましょう。それは虚しいものです。そういうことに頼ってもダメです、ね、主神様が助けてくださいますね。それ皆さんね神様が力強い助けなんです。神様が力強い私たちのですね勝利なんです。で皆さんね頼るときに私たちはそれを見るんですね。そしてですねその信仰を用いるポイントは、このね聞き従うということ。ですから皆さんね人生において聞き従うということを決心するということはね重要な決心でありまた同時に祝福を得る決心となるとこういうことですね。ですからどうぞそのことをね覚えておいてください。そしてそれを土台として感謝をするということはね重要な意味合いを持ちます。で感謝が特に重要なのはどうして重要なのかと言いますとね、私たちに許されるマイナス面における神の働きを開くからです。例えばいろんな困難の中に皆さんいたりあるいは問題が起こったりあるいは失敗をしたりですね。でどうしてこんなことが起こるのかっていうことが起こってきたりするんです皆さん。でよく多くの、ね、クリスチャンは、ね、それで、ね、つまずきます。神様がいるのに、ね、どうしてこうなるってね。でどうしてそうなるかというと、ね信仰が幼稚園だからです、ね、でどうして幼稚園 なのかというと、ね、神様の回答が出てるんですね。なんて出てるのかというと感謝しなさいって書いてあるんです。すべてのことを。で皆さん、ね、信仰を使うことによってね回答が出てくるんです。で面白いことが起こります。それは何かというとこういう問題を通してね、こういう問題に対してね否定的な人ダメ、ね、なんで私だけこんな目にあってこういう目にあってこういう目にあっていいことを体験したことがないってね書いた で皆さんね言いたくなるんですね。最近ね何人か 赤ん坊が生まれたんですね。もう可愛いですよね。ね可愛いですよね。あの具体的にね。でもね赤ん坊ね泣くじゃないですか。ガーワーンってね。これもまた可愛いですよね。ガーワーンってね。でもねあれは皆さん、ね、何を言ってるのか知ってますか。皆さんねあれはね文句言ってる。腹減ったぞーって早くミルクを洗わせーとね。つまんないぞ早く遊びに来いね。おしめが濡れたぞ遅い遅い遅い何やってんだってね。で、お母さんの方はね、かわいいかわいいかわいいって言ってるけど、あれはね、心の中の鬼です。皆さんね、文句言ってるんです、文句。ね。文句言ってるんですね。ね、そしてね皆さんそれが私たちの実質です。だから気をつけてくださいね。私がそのままだとね実に主に反してるんです。で文句言ったりつぶやき言ったりどうしてこうだどうしてこうでこうなってああなってこうなるってこう考えてるんです。そしてね皆さんねそれはね信仰に反することなんです。信仰をつかないことだから、その時にどういうことが起こってくるかっていうとですね主の働きを見ない。だからあの皆さんね、皆さんその赤ん坊の七の果てだから、ね、文句言ったりね神様につぶやいたりしたことはねあの別に探せって言わなくたってね山ほど出てきてると思うんですね。その結果どうでした。ろくなことがないでしょう、ね、そこに奇跡が起こりました。起こってないでしょう。全て益となりました。怒ってないでしょ。皆さん信仰を働かせないからです。信仰を働かせないからです。それで皆さんね、私たちが感謝をするときにどういうことが起こるかっていうとね、いくつかのことが起こるんですね。一つはそういうことを通してね、私たちがね立て上げられる。ですからね、皆さんね。悪いことっていうのはね必要なことなんですね。で私たちが霊的に立て上げない。そしてね、私はね得しましたね。いろんな困難にあったでしょ。そうするとね主の技を見るんで、そうするとね信仰がねより立て上げられる。でも皆さんねこれ、信仰の対応を取らないと立て上げられないんです、ね、信仰の対応を取らないと立て上げ。だから皆さんね、信仰の対応を取る。ってことが重要な事柄なんですね。そしてね、何が起こるかっていうと、問題とか困難の後ろに、これはね、神様の素晴らしい働きとかね、栄光を表すきっかけとなってくるわけですね。それが現れてくる。だから、あの神様の技って見事ですよね。昨日もね、この電車に乗りながらちょっと思ってたんですね。何かっていうと神様の技ね、ここまで神様が働いてるのかってね、私ね驚いてますね。そしてねまさに益にしね素晴らしい御業を成してる技をね私はね思い出してね主を崇めました。感謝したいと思います。神様はね皆さんに最善を与えるためにねそこの底まで働いてるんですね。でそこの底まで技を成しているんですね。ただし皆さん信仰をつかないとダメ。でこの時にどうするかっていうと、ね、感謝の場合はね感謝するんです。感謝するんです。で感謝することによって問題困難を通してのね神様の働きが大きく開かれるとともに、まさに主のね祝福が私たちの人生に現れてくるということなんですね。ですから神様が祝福を、ね、用意しているから祝福を、ね、受けてください。祝福を受けてください、ね、受けるってことは、ね、重要なことです。しかし皆さんね信仰を使うってことを主は言ってるんです。じゃあ信仰を使うっていうのは具体的にどういうことかっていうと、皆さんもね知ってると思いますが原則があるんですね。原則があるんですね。それは何かって言いますと神の言葉 これに従うということです、ね、感謝しなさいって言ったら感謝する、これは従うことですよね。聞き従わなさいって書いてありますよね。それは聞き従う、どうして従うから、神の言葉、神の言葉に立ち、神の言葉に従う、これが、重要な意味合いを持つということをね、覚えておいてください。信仰者ってたくさんいるんだけど、結構ね、原則を守ってない人がいる。なんとなく信じて、なんとなく歩んでる、ね、それでもなんとなくクリスチャン生活で行きますが、しかしね、スパッとしたね、神の具体的な働きとか現れが現れる事柄に関してはマイナスなんですよ。ちゃんとね、立つ、立つんです、ね、これが重要な事柄であるということをね、覚えておいて、いただきたいと思います。で、私でも、ちょっと驚いたのはジョージ・ミューラーのね、祈ってそして必要が与えられるって本を読んで、まさにびっくりしましたね。こんなに主が答えるのかってね。で、それで、祈りに対する、ね、信仰ができたんですね。しかし何も起こらなかった。しかしね、あると決心したんですね。で、何かというとね、死を恐れよ、死を恐れる者には乏しいことはないからであるっていう言葉にジョージ・ミューラーは立ったんです。詩編の34編。だからね、私もね、それもらうことにした。死を恐れるなら私にも適用できるから、で、私ね、それに立ってそれを土台にして祈り出したんですね。そしたらそこから皆さん、ね、奇跡が起こり始めました。ジョージ・ミューラーのように与えられ始めたんですね。で、これは私がしっかりと信仰の原則に立ったということです。神の言葉に立って、そしてこれを実行し始めた、これがポイントです。皆さん、原則に立つ、原則に立つ、ね、原則に立つってことは、重要な事柄であるということをね、覚えておいてください。そして今、1分動画でね、1988年に起こったことが放映されましたけど、これに付け加えならば、これプラスいろんなことが起こってるんですね。それは何かというと、当時我々は国分寺の商工会館というところで礼拝をしてたんですね。日曜日に借りてね。で、礼拝で借りられないときはね、そばのボーリング場の集会室があったので、そこを借りてやってたんですね。そしたらね、ボーリング場の集会室のオーナーが怒っちゃって、もうね、あなた方に貸しませんってことになっちゃったんですね。まあ、それが一因でだったんですね、困難の。そしたらね、この礼拝場が使えない日が出ちゃったんですね。そしてね、これはね、異様だと思います。なぜ異様だったのかっていうとね、我々は探すのうまい、全部ダメなんです。全部ダメですね。だからね、神様ストップしてたと思います、今から考えると、ね、それでね、追い詰められちゃったんですね。次の週の礼拝の場所がないと。そしてね、これでは最悪ね、公園で礼拝しなければならない。もちろん公園でなんか礼拝するとすぐ警察が飛んできますから、礼拝できないってことになりますね。礼拝場が一つもないと、こういうことになったんですね。それでね、日曜日の夜に集会を行ってましたから、全員でね、その時いた全員でね、講談の前に出てきたんです。まあ、講談って言っても借りてるところですからね。そしてね、みんなで何をしたのかっていうとね、私たちに日曜日借りる集会場がないことを感謝したんです。どうして感謝したのかっていうとね、感謝しなさいって書いてあるからです。そしてね、私たちは聖書的に分かるわけですね。この困難の後ろに神の素晴らしい計画があるってことが分かるわけですね。ですからみんながね、出て感謝していったんです。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でも皆さんもよく感謝しますよね。よく私と一緒に乗ってる長老がですね、スピード違反で捕まる。そうするとね、みんな同じ、態度を示しますね。どういう態度を示すかって、あーって言うんですね。あるいは確かめに行くんですね。私じゃないですよねって。でピッピッって言ったのは私に向かってじゃないですよねってね。でもね、そういう時にね、現実に立ち向かわせないといけないので、私ちゃんと言ってあげるんです。あ、いや、私ですよ。 ちゃんと映ってますよとかね、この車に向かって行ってますよって言ってあげるんですね。そうするとね、長老はね、みんなね、一応に同じ態度を示しますね。あーって言うんです。あーって言って、で次にね、感謝しますって言うんですね。だから一応感謝するわけですよね。で、問題とか困難に出会った時に感謝するっていうのは神様が言ってることだから、それはね、一つの感謝のポイントですが、これはね、でもね、最初の段階の感謝です。で、私はね、さらに感謝を続けるように、ね、進めます。それは何かというと、この時ね、我々は感謝したんですね。ありがとうございます、礼拝室がありませんでね、でね、信仰告白していっちゃうわけですよね。それは何かというとね、今礼拝室がありませんが、この後ろにあなたの素晴らしい計画があります。今私たちはそれを知りませんが、それを見た時に驚くでしょう。そしてあなたを賛美するでしょうと。あなたはこれを益とされます、ね。これは次の段階の感謝です。いいですか。ですから何か起こったら感謝する。そこでとどまらないように。そしてはっきりと信仰告白するんですね。というのは、御言葉はそれを言ってるからです。素晴らしい神様の技が起こりますね。そしてできる人はね、主を叩いてください。ね、って言うんですよね。あなたは嘘ばっかついてるとかね。あなたは私のために助けてくださったことは一回もないとかね、なこと言っちゃダメですよね。神様はそういう方じゃない。神様は素晴らしい方ですってね。で、ことで奇跡を見せてくださいます。私は裏切られたことは一度もありません。私にないんですよ。一度も。皆さんがね、裏切られたと思ったら誤解。思い違い。誤解。これはね、人生は誤解の、ラジオが鳴ってますね、何か、ね、誤解のせ世界ですよね。私ね、入院してる時にね、誤解されちゃった。何が誤解されたのかっていうとね、注射があるんですよね。注射ね、注射行かなきゃいけない。まあ、私7回いたんで、で注射のとこ行くんですね。それと情報が来るんですよね。そしてね、原さんっていうのかな、男の人、原さんが出てるぞって言ってくるわけですよね。で、原さんがね、痛いんです、注射が。ね、注射上手い人はね、スーッと入って痛くなくてやるんですね。でも原さんってね、パンって入れてね、血管外すとね、中で探すんだよ。こうやってね、出してくれればいいのにね、こうやって探すんだよ。そしてね、痛いんです。だから原さんがいるから、原さんに当たらないようにしろって警告が出るわけですよ。そしてね、行ったらいるんだよ、原さんが。で、原さんともう一人の看護師さんとね、二人いるんですよね。そしてね、こう来たんですよね、私の番にね。で、原さんにこっちこっちって言われたんですね。で、私ね、無視してね、隣の看護師さんの方に行ったんです。そしたらね、看護師さん美人だった。だから私が看護師さんに行った瞬間にみんなの顔色が変わったんです。で、私はね、それを理解しなかった。なんで変わったのかってね。なぜ理解しなかったかって言うと、私はね、原さんに対する恐怖から原さんを避けるために隣の女の人のとこ行ったんですね。そしたらみんながね、変な顔するわけですよね。そしてね、注射して行った時に原さんも嫌な顔して、で帰った時にね、私思ったんですね。どうしてね、注射のとこでみんなが嫌な顔してね、変な態度を取ったんだろうね。その時気がついたわけで、あーっと、私はね、原さんが嫌だからね、ただそれを避けるために隣の人に行ったんだけど、その美人の女の人の方にあえて行ったなってみんなが捉えたなって、そう思いましたね。それ誤解なんです、皆さん誤解なんです ね、名誉のために言っておきますけど、全くの誤解なんです。私は原さんが痛いからね、皆さん痛いからね。だって注射一本だって皆さんね、バカにしちゃいけないんですよ。だって注射一本で逃げ出した人がいるんだから。なんか聞きましたがね、注射が嫌で なんか逃げ出して2階から飛び降りたんですって。それ骨折っちゃって余計ひどいことになったってでその時にね、皆さんね、人間って誤解するんです、ね、人間同士のことも誤解するけどね、神様のこともっと誤解します。で神様は皆さんね、決して皆さんを裏切るような方ではありません、ね、神様は決して皆さんをね、そのままに捨ておく方ではありません。皆さん、真に求めるものに神様ね、真実に答えてください。私がね、クリスチャン生活ね、40年やってきて学んだのはね、そのことです。まあ、まさに主はね、確かな方であられ、裏切らない方であられ、真実な方であられ、正しい方であられですね。ですから皆さんがね、誤解してるなら、これは皆さんが悪いです。誤解してる方が悪い、ね、原さんのことを誤解してるあの連中は悪い、地獄に落ちろですよね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。そしてね、真実の方ですね。ですからもう礼拝するですね、あの神様本当に真実な方であられます、素晴らしい方であられますってね、あの礼拝するんですね。その時にね、主がね、深く望んでくださいますよね。でまあともかく感謝の話ですよね。それでね、サトビーも言ってましたけど、何が起こったのかっていうと、要するに礼拝場所がないってことになっちゃったんですね。それで、日曜日の夜感謝したんですね。で感謝してね、そしてね、木曜日になったんですね。で、礼拝室が必要だったのは、その次の日曜日じゃなくて、その次の週の日曜日だったんですが、今この時に動かないと、もうダメと私はね、踏みました。だから木曜日はね、私のお休みなんですが、もう休まないで、ともかく探しに行こうと思ったんですね。そしたら聖霊がね、言われたんですね。あなたは休みなさい、私が技をなしますって言われた。でもね、その時にね、私思ったんですね、あの不信仰ですね、人間はね、大丈夫かなと思ったね。でもね、主がね、休みなさいって言ったから、子供たちを連れて遊びに行った。そしたらね、そこで奇跡が起こってきたんですよね。で、あの神様の働きを見てみますとね、私素晴らしいなと思ったのはね、徹底的に追い込まれた時にね、奇跡を起こす、技を起こす時が多いんですよね。それが起こったんですね。それは何が起こったのかというと、場所が見つかってたんです。そしてですね、こう言われたんですね。400人のところがいいですか、300人のところがいいですか、200人のところがいいですかって言われてたんですね。で当時我々は国分寺と西国分寺の間の商工会館っていうところでね、礼拝をしてたんですが、その西国分寺の駅の横に鉄道学園というのがあったんですね。で我々は西国分寺の駅から10分ぐらいのところに住んでいて、すぐそばなんですね。で駅の横ね、すごいいいところなんですね。そこがね、廃校になることになった。その結果ね、その教室のすべてをね、貸し出すことになった。誰も知らない。だからみたいに、よりどりみどり。こんなの見たことない。好きなとこを全部借りられると。そしてね、私たちは、2200名のところ。これをね、借りることになりました。1年以上、これを占有したんですね。でもね、神様の働きっていうのはね、ちゃんとそう見てみないと、どのぐらいのことが起こって何が起こったのかってよく理解できないんです。でこの2200名のところが与えられ、我々は1平方センチメートルの礼拝の場所も、ね、日本のどの教会もある礼拝の場所はないわけですよ。ところがね、日本最大の場所が与えられたってことなんです。2200名も入るプロテスタントの教会がないから、皆さんね、すごいとあんまり思わないですね。もう4度目話を聞いてるから、もういいか、みたいな感じですね。その前にも聞いてるから、まあいいか、みたいな感じですね。感謝します。ありがとうございます。最高の場所を与えてくださったんですね。それでね、もう勝手に思ってます。何と思ってるのかっていうとね、 これは我々はいずれ最高の場所が与えられるようになると私はね勝手に思い込んでるんですね。しかもねこれはねさらにポイントの奇跡が次々と続いたんです。それは何が続いたのかって言いますとね、皆さん東京がどこからできたか知ってます？あ、東京の人じゃないかみんなね、で私東京の人、あの東京の人みんな田舎っぺだな田舎っぺだないや昔ね、よかった東京の人って、何が東京の人ってよかったのかっていうとね、地方に行ってね東京って私言うじゃないですか、小学校かなんかね、そうするとねみんながねへりくだるのもう東京っていうだけでね、なんかみんながねみたいな感じだったですね。それがなくなったのは残念ですけども最近ですね。で東京はねどっからできたのかっていうとね、あの霊的なポイントっていうのはまずあって、でね、東京ができたのはね実はね国分寺を作ることになったんです。国分寺から、そして国分寺を作るための役所として府中ができて、それで皆さんねこれが東京になったんです。だから東京のもとはね国分寺なんです。そして皆さんね元のところ、そしてね霊的な事柄っていうのはね東京における霊の戦いのね実はねポイントなんです。皆さん東京を宣教するためにね霊の戦いの本にはっきり書いております。霊的なポイント、スタートのポイントってのは、ね、重要なポイントなんですね。そしてね驚いたことにね、我々はこう西国分寺駅 でここのところが与えられたんですね。ここがね国分寺跡なんです。だから我々はどこで始めたのかっていうと、皆さんね、国分寺跡の上で礼拝を始めたのです。皆さんね、でこれはどうしたって皆さん言うかもしれませんが、私はねこれは特別な霊的な意味を持つということをね感じております。そして、ね、今になってね、一つ思うのですね、何かというとね、まあ、我々は国分寺の教会としてスタートしたんですね。しかしね主はね東京の教会として導きを持っていたというふうに感じるんですね。で東京の教会、東京の教会ですね。それでね今あの東京に来てるんですけど、まあ東京に来てるって言ったって私東京出身なんですけどその中でね大川先生がねおっしゃったことがあるんですね。あのどういうことをおっしゃったのかっていうと、ね、こうおっしゃったんですね。残っているのはあなた方だけですねって言ったんですね。東京の土地に残っているのは、ね、今岡先生も残ってますけどね。それはどういう意味かっていうと、張耀義牧師がね日本に来て、まあ、いろんな働きをするときに、有力な5人の牧師、日本の代表的な5人の牧師に言ったんです。日本のリバイバルのためには東京に出ないといけないと。そしてね5人がね出てったの東京に。そしたらみんな聞いちゃった、大川先生を覗いてね。でその時にね大川先生って私に言ったんですね、残ったのはあなただけですねって言われたんだけどね、違うんですね、私あの張先生に何もやれてないね。私は張先生知ってるけど向こうはこっち知りません、ね、でだからその有力な5人の牧師の中に入ってないわけですね。じゃ あのどうして我々が出ていったのかっていうとね、これ簡単なことですよね。主が出ろって言ったからです。出ろって言ったからですよね。そして皆さんね、実はね今東京にいるっていうことは宣教上ね重要な意味合いを持ってるっていうふうに我々は考えておりますし、大川先生もそう思ってるので、だから東京出てるんですよ大川先生は。だって大和カルバにあんなね1000人もの教会があって、ゆったりしてお茶でも飲んでた方がいいでしょねえ、でも東京に出てきてやっておられるっていうことは、そこが宣教のね鍵だと思ってるからですよね。実はね我々が場所がなくて結局どうなったか、宣教の鍵のところに行っちゃったね。もちろんね鍵のところに行っただけではないと思ってますね。これ勝手に思い込んでると思うかもしれませんが、鍵を持ったと思います。重要な鍵を持ってるというふうに思うんですね。 そしてね、その時にね、じゃあ何が解決をしたのか。ですが、神様が解決してるんですよ。しかしね、神の言葉です。神の言葉。そしてね、皆さんね、私たちはね、素晴らしい祝福と恵みを受けてるんです。うん、それはね、神様の恵みっていうことであって、で神の言葉なのですね。でね、それをね、使う、働かせる、これはね、重要な意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。ですから皆さんね、信仰を用いるってことはね、私たちの人生を変えますし、教会を変えますし、日本を変えますし、世界を変えます。ね、そしてそこから皆さんね、真の神様のね、栄光あるね、現れが私たちを通して表されてくるっていうことをね、覚えておいて、いただきたいと、こういうふうに思います。それで、メッセージの方に入りたいと。今、前置きなんですね。あ、じゃあ、まだ前置きだ。ね。それで、昨日ね、心ゴスペルが行われたんですね。で、心ゴスペルってね、私たちがやってるわけですから、私の言ってることは自画自賛。自画自賛、ね、まあ、私が直接歌ってるわけじゃないけど、自画自賛ですよね。でね、まあ、集会を見ていて、まあ、プロのレベルに入ってきたなと、ね、こう思います、プロのレベルの下の方ですよね。そしてね、その中で、ちょっとね、私がね、感動したのはね、やっぱりね、神様をね、崇めますよね。それは何かっていうとね、神様がね、クワイヤー作りなさいって言った。で、私ね、基本的にクワイヤーね、嫌いなんだ。もう本当嫌いなんだ。で、なんで嫌いなのかって、クワイヤーに立ってやるじゃないですかね。そうするとね、言うわけですよ、指導者のね、ああ、言いなさいって、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あんなの歌じゃないんですよ。ね、もろびとこぞりてって歌ってるのに、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、でしょ。だからね、もうね、歌い始めた時に頭くる。だからね、初めから嫌いだっていうね、ね、そういうね、思いがあるんですよ。ね。それとともにね、クワイア作りなさいって言った時に、まあ、礼拝でね、クワイアよく歌ってるじゃないですか。それ以外あんまり使いようがないでしょ。だからね、私何人なんのかなと思ったんですね。そうしましたらね、もう主に、参りました。いやね、私は本当に参ったんですね。だから私ね、クワイヤーと思いながらね、従うわけですよ。ね、そう言ってんだから、神様ね。従うんだけど、心の中ではね、なんの役に立つんだ、みたいなね。そしたらね、クワイヤーがね、賛美をね、大きく盛り上げてるでしょ。だって、ね、マリコさんが中心になって、クライアーがバックなんでしょ、ね、でそれだけで格好がついてるじゃないですか。ね、そして歌うときにね、あんな綺麗なハーモニーで来ると思いませんでしたね。もっとめちゃくちゃかと思ったんですね。で、私はですね、あんな綺麗なハーモニーのクライアーをね、聞いたことがありません。ね、そうしますとね、単に礼拝のとき後ろにここで歌うだけじゃなくてね、そのコンサートとかなんかにいろんな形で用いられる。それとともにね、チェコで路上をやったでしょう。その時にこう見たんですよね。それは何かというとね、いろんなチームがあって、うまいチームがあって歌って、それでみんなが感動するってことがあると思うんですが、あの人数になったら聞こえない。聞こえない。さっきのラジオみたいによく聞こえない。聞こえないでしょ。ところがクワイヤーが一緒になって、うわーって言うと、皆さん聞こえるんですよ。ね。そしてね、威力を持つんですよね。だってみんなこんな風に踊っちゃったりなんかするわけでしょ。そうするときにね、実は神様はね、クワイヤーをどう用いようとしてるのかっていうのは私全く知りませんでしたね。もうね、神様参った。もう参りました、すいません。もう参りました。 あの神様の素晴らしいことはね、あのまさに神様の知恵の凄さっていうことを、ね、示してくださることですよね。だから私ね感動したんですね。ちょっと感動したいと思います。ありがとうございます。もっと加えを通してね、いろんなことが起こってくるでしょうね。単にあの一般的にクワイアが用いられるってんじゃなくて、いろんな形でいろんな技が起こってくるのと、ね、栄光が表されますからね、これから表される栄光のために感謝したいと、こういうふうに思います。そしてですね、あの歌が良かったですよね。God is love と、それから世界の終わりと、それからダンスなんてバチャバチャバチャで向こうからこうやってきましたよね、具体的にね。で確かにあの主の働きがね起こってきてるなっていうことを感じるんですが、私ね主の働きを見た時にね、こんなもんじゃない、もうこれだけでも栄光が現れてるけど、これからすごい栄光が現されてきますのでね、どうぞあの賛美に思いのある方ね、示しのある方ですよ、ね、どんどんやってください。でその中でね、この我々の思いをはるかに超えた素晴らしいことをね、神様やってくださるので期待していきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、もう一つは何かというと、あのプラハで、チェコ日本合同のコンサートを開いたんですね。ミカエルさんの、教会、何教会って言ったっけ、マラナタ教会ですね。そしたらね、そこで威力を発揮した。それは何かっていうとね、いつもね100万円集まらないんですって。そう集会やってね、まあ、でも100万円が限度だから100万円集まらなくてもかなり集まるっていうことなんですが、ところが日本と合同でやるって言った時に、いくら誘っても来ない人とかね、わーって集まったの。150からね200名方々が集まったんですね。でその時にねちょっと感じるんですね、その賛美隊が威力を発揮している宣教のね大きな手段となっている、これをね感じたんですよね。そしたらね、また、なんか日本の文化がねリスペクトされてるんですって、尊敬されてるんですね。それでそういうものに触れたいっていう方々も来られてて、ラスボーズがね着物を着たんですよね。そういうのもねすごく用いられたんですって。私今度は着物着ていこうかな。で私のちっちゃい時は着物だったんですね。下駄履いてね、でこう祝ってねこうやってやってたんですね。で前はだけちゃうんですよね。着物着にくいもんだなぁなんて思ってたんですけど、場合によってはね着物で行ったらいいかなというふうに思いますけどね、無視されちゃいますね。だってあの説教者は見に行ってんじゃなくて普通に音楽見に行ってんだから。そしたらねメディアが興味を持ったんですね。それで民放に出ましたよね。そしたらね、ミカエル牧師はもっと大きな集会をやろうと企画を始めてるらしいんですね。うちはメディアがねもっと関わりたいって言ってね、今度は取材したいって、日本人にも取材したいっていうようなことをね言い始めているそうです。そしたらね、今度はね、NHK 向こうの NHK、ね、政府系のあのテレビがね興味を持って、そしてね、放送しようって来てるんですね。だから皆さんね大事になっちゃった、大事になっちゃったんですね。まあ、それに関してもやっぱりね、うちね、昭和がめんですよね。それは何かというとね、皆さんね、賛美の働きでしょ。賛美隊の働きがね、強力な力を持ってる。ね。私一人が説教したって誰も聞きませんよ、皆さん。誰だ、あいつってね。ところがね、賛美隊の働きがね、門を開いてる。テレビだから皆さんね、チェコ中に流れてるわけでしょ。で、実際に来るわけでしょ。で、泣いてる人もいる。という形でね、宣教のね大きな武器になってるね。それでね、私ちょっと思ったことがあるんですね。まあ先週も言ったんだけど、どうしてね今週も言うのかっていうとね、感動がね、 亡くならない。感動してる。ね。で、何を感動してるのかっていうのは、大体ね、神様のやることに頭くるわけですよ、私ね。はっきりね。ね。そしてね、もう、その時思うわけですよ。なんでこんなことやらされるんだってね。そうするとね、なんでこんなことやらされるんだって後ろにあるね、神様の素晴らしい祝福を見せてくださるわけですよね。そうしますとね、もう自分の愚かさとかね、もうわかるわけですね。で、神様、まあ、愚かさを感じるっていうか、神様の凄さね。ああ、こういうことをやるために神様はね、導いてくださったのかっていうことをね、感じるわけですよね。そしてね、何を感じたのかっていうとね、第1回のヨーロッパチーム、30年前のチームですよね。行ったわけですね。そしてね、その時に予言で出たんですね。それはね、街角で歌い、甲板で歌いなさい、船に乗るから。で、私ね、街角で歌うの？甲板で歌うの？と思ったんですね。ガラスボードはいないし、ね、ギフトもいないし、上手い人もいないわけでしょ。それが、街角で歌うんですよ、皆さん。甲板で歌うんでしょ、赤ん坊で、ね、なんだかわかんないグループで。で、私ね、恥ずかしいなと思ったし、それからもう一つはね、一体何の意味があるんだろうと、はっきり思ったんですね。だからね、不満たらたら、ね。ただしね、私は信仰者だから、不満たらたらの不安は言わないんです。ね。そして、もうやるんですよ。安全地の上に行って。そしてね、帰ってきてね、思いましたね。恥ずかしいなと思いながらね。何の意味があるんだろう、こんなことやってもってね。そしたらね、行くために言うんですよね。やれって。ね。だから行くためにね、嫌だなと思いながらね、やるんですよね。ひどい予言がもう出ましたよね、最悪なやつね。それは何かって、ブラジルに行った時に、二人で賛美しろって。なんとか広場って言ってね、誰と二人でって、長藤君と二人で賛美しろ。ゲーですよね。もう向こうもゲーって言ってるかもしれませんけど。でもね、それがね、一つの神様の宣教の形ですよね。今皆さんね、日本全国でうちの賛美グループが展開してるでしょ。ね、これは日本の教会史になかったことですよね。そしていろんな方々に主が触れてくださってますよね。しかもね、レベルも高くなってね。プロで、ね、なった人もいるし、もうプロでやるレベルの人はたくさんいますよね。で、これがね、さらに発展してくるでしょ。で、その時にね、神様の計画。ね。私はね、こんな風になってくるとは思いませんでしたよね。しかしね、主が進めておられるんですね。ちょっと感謝したいと思います。皆さんがね、どうしてこういうことが許されてるのかって、皆さんが思ってることがあるかもしれません。皆さんが悪い。ね。皆さんが悪い。皆さんね、神様は最善なことをその中で成してくださるのです。で、ちゃんとね、ちょっと御言葉に立ってください。で、御言葉の対応をするってことはね、重要な意味合いがあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。それでね、驚いてるんですね。神様の人生っていうのは面白いですよね。今やってることでいろんな実が出てくるじゃないですか。神様の栄光の実、働きの実とかね、出てくる、ね。私はね、驚きますよね。そしてね、今でもね、もう全てが益となるっていうのはわかるんだけど、永遠でしょう、あれでね。で、永遠のラインに入ったらさらに理解することがね、出てくるってことをね、私感じるんですよね。で、皆さんね、我々は特別に祝福されてます。クリスチャンは特別に祝福されてます。それは何かというとね、神が真の愛を注いでくださり、で、真の良きものを私たちに与えてくださり、真の良きもので満たしてくださってるからですね。で、それは私たちがね、神の言葉に従い、信仰を用いることを通してね、神はその実現を私たちに成してくださるということをね、覚えておいてください。それでこれから説教なんですね。心配しないでください。そんな長くやらないから。で、ここでこう書いてあるんですね。 彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を試した。これはヨセフのことですね。でヨセフは偉くなるというね夢を見たんです。それが神の語りかけで神の言葉でした。そしてねヨセフはそれを告白したんです。そしてねその告白がその通りになる時まで試したって書いたんですね。偉くなるってことね。なぜならヨセフはね奴隷になっちゃって囚人になったからですね。で皆さんね私たちの信仰ってのはさっきも言ったように神の言葉に立つことなんです、ね、例えば神を愛する者のためには神は全てのことを働かせて益としてくださるってこう書いてあります。これは何を意味するのかって言いますと、これはね散々皆さんも聞いてるでしょうがお分かりになると思うんですが、我々に起こるマイナス的なことね、問題、困難、どうしてこんなことが起こったね、まあ、こんなことが起こったから私の人生はダメになったと思うようなことも含めて、これがね神に従えば全てが益となると書いてあるんです。だから皆さんねこれ 何を言ってるのかって、失敗が失敗じゃないって言ってるんですね。益となるだけじゃなくてね最高のものに変わってくるってことを言ってるわけですね。だから信仰は何を言うのかってそれに立つことですね。我々が神に従うときね、そうなると。ところがねもう感謝のことでもそうですね。なんか問題とか困難があるとき感謝しますよね。でこの後ろにある神の計画のために、ね、感謝するでしょう。そうするとねその後ろにある神の計画なんて現れてこない。全てが益となるって書いたのに必ずしもそんなの益にならない。これが起こってくるんですよね。多くの場合ね神の約束とか言葉っていうのはね成就する時があるんですね。で成就する時ってのがあってね忍耐が必要なんです。そうするとね皆さんね揺らされる、揺らされるのです皆さん、揺らされるのです皆さんね。そしてねある方々は思うんですね。感謝したのにこんな悪いことばっかり続くとね、だからこの感謝の教えってインチキだって引いちゃうんですよね。ばっかじゃなかろうか。皆さんね知ってます？日本のねすごいことわざ、慌てる小敷はもらいが少ない。皆さんね神の言葉は確かな土台なのです。皆さんが真に神様を愛して従っているならばはっきりとそれを見ることになります、ね、そしてね皆さんね喜ぶでしょう。これほどまでに神様はね素晴らしい技を計画していたのかっていうことをね体験します。皆さんしかし、ね、皆さんその前揺らされるんですよ。揺らされるね。だってアブラハムは75で子供が生まれるって言って100でしょできたのね。で25年試されたんですが、単に25年試されたわけじゃないですよ皆さんね。つまり25歳の時言われて50歳の時できたんじゃないから、75歳の時言われて100歳でしょ。で75歳の時皆さん何考えますね。まだ75歳じゃないけどね、じゃあ75歳の人に対してどう考えます皆さんね。まさかこういうふうに考えている人はいないでしょうね。死んだ時お墓はどうしようかとかですね、ね、大体死のことを考えるじゃないですか。その時点で示されてその約束を握って、そしてね全然答えられないんだから、ね、で信仰者を見てますね一つ分かるんですね。揺らがされるんですね。だから揺らがされるのは信仰者も信仰者も一緒、ね、だから皆さんが揺らがされるからね慌てないでくださいね。それは誰でも揺らがされるんですね。しかし信仰者はね立つんです神の言葉に。で立ち方皆さんに教えましたよね。それは何かというと皆さんが揺らいだりあるいは皆さんが疑ったりね方向が見えなくなったらねもうすぐね行くんです神様の神様のところに。助けてくださいますですよね。かつて、うちの、ヨハネ君とベニ君がちっちゃい時にですね まあ、支障があるんですけど、だんだんみんな大きくなってくるから、まあ、喧嘩するわけですよね。ね、そうするとね、ヨハネ君の方がね、強いから年上だからね、勝つかと思うとね、そうでもないんですよね。結構ね、ベニ君が勝っちゃったりするんですよね。それは何かというとね、こうヨハネ君とベニ君が喧嘩してもベニ君やっつけてるとね、ベニ君はね、強い人のところに行くんです。お母さん、お母さん。そうするとお母さんが何ヨハネとか言うわけですね。お尻出しなさいとか言うわけですね。そうするとベニが横からね、僕も叩いてやろうかとかなんか言うね。それは強い人のとこ行っちゃうからですよね。そしてね、皆さんね、我々はね、不信仰なものだと思ってください。弱いものなんですね。でもね、皆さん、強い方がね、私たちのうちに内住されるし、強い方がね、私たちの主なんです、皆さん。そして確かな方が主なんです。そしたらどうすればいいか。皆さん、そこに行くんです、そこ。悩んだら神。ね、入れたら神。ね、疑ったら神。ね。それで皆さん祈るんです。感謝するんです。そして求めるんです。で、皆さんね、神はね、必ず助けてくれる。皆さんね、私たちが神のところにね、しっかりと行くならば、私たちはね、その中でね、主の栄光を見るのですね。そしてね、主が技をなされる時があるんです。時が来た時に、皆さんね、素晴らしい栄光を見ますね。私はね、クリスチャンが最高の人生を与えられたものだと本当に思ってるんです。途中まで思ってませんでした。ね。いろんな、伝道の方に書いてあるんですね。最高の人生与えられたとかなんかね。なんだこれは表現だなと思ってたんですね。でもね、与えられたものはね、すごいものでしたね。で、ますますそうです。そして皆さんもそうです。で、皆さんがね、神によって最高のものを与えられているってことをね、さらに深く知ってくるでしょう。で、皆さんね、必ず神から離れないんですね。そしてね、神の言葉に立ち続ける中で栄光を見るということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。ね、これからもっと悪いことが皆さんにね、起こるんじゃなくて、もっと悪いことを通しての神の栄光を皆さん見ていきます。で、素晴らしい祝福を見ていきます。そしてね、皆さんはね、こけたとしても神はこけないので、だからその神のところに行くんです。神に求めるんです。神に願うんです。その中でね、主の栄光が表されるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご言うことを宮沢を出してください。告白したことからちょっとずれちゃった方がいらっしゃるんですが、この事柄に関してはきちっと主に確認する必要があります。そして確認しつつ歩む中で、正しい方向に導かれ、主の栄光が表されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご言うことを宮沢を出してください。この祈ってるんだけど、方向が示されないので、どうしたらいいかと思っている方がいらっしゃいますが、これずっと方向が示されるまで祈っていくことを、いくように主は語っています。もう必ず主の時に方向が示されます。そこにしっかりと立って進んでいく時に、その方における神様の計画が大きく開かれます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。だから自分はね、馬鹿じゃないかっていうふうによって、ちょっと自分をそういうふうな目で見てる方がいらっしゃいます。そうではありません。しかし、自分に頼るんではなく、神様に頼るように主は導いておられます。それ、祈りを中心に神様に求めていく中で、最善が表されてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お一人の体と精神に触れてくださっていることをありがとうございます。喉に触れ、心臓に触れてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの宮へって、お一人お一人の体と精神に目を癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの宮へって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。喉が悪くて痰がちょっと切れない方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝して受け取ってください。鼻の悪い方が癒されました。腰が悪い方が癒されました。 イエス・キリストの宮へって、お人お人の門を聖地に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美をお願いします。